今朝ご一緒に学びます箇所は、今ご読んでいただきましたコリントの信徒への手紙第1章にあたるところでありますが、コリントということを聞きますと、私は特にギリシャンアテナのそばにありますこのコリントですけれども、これはどちらかというとあまり評判のいいところではなかったようですね。まあいろんな、なんて言いますかね、病気が流行るような悪い遊びもあったようですけれども、そこに集まる人たちが海外に行って、そしてまた帰ってくる。でギリシャの人たちはやはりそれなりに自分たちの国はどこの国にも負けないところ、そういう国であり世界であると、そういう思いを非常に強く持っていたのであります。ですから悪いことをしたって、このアテネの神様といいましょうか、そういうギリシャの神々が我々を支えてくれるというような、そんな考えを持っていたのでありますが、そこに教会を建てるためにいろいろと伝道をなされました。ご存知のようにパウロなどはトルコを通って、あるいは地中海を通って、そちらの方までも伝道なされたような跡が使徒行伝とかそういうものを見ますと出てまいります。使徒言行録と今は言うんですね。そういうところを通してコリントという名前は何度も私は聞いて、なかなかのところだと、そう思っておりました。まあ先輩の牧師先生方も何か話をするときに、ちょっと堕落したような人を見ますと、あれはコリント人だなんていうことを言う先輩の先生方がおりましたもんですから、私も知らず知らずに、コリントの教会、コリントの町、そういうことをまあ学んできたわけでありますが、今申し上げましたように、なかなかコリントというのをつけられますといい思いがしない、そういう状態でありました。さてそのようなことで、コリントというところの伝道師、しかもこの手紙をこのコリントの信徒送られた、まあ1通2通3通もあったんじゃないかというような話も出ておりますし、そういうこともいろいろと取り上げられた話を聞いたこともあります。しかしこの第一の手紙にあたりますその中を我々読み出しますと、その最初の部分でですね、パウロは非常に心配をしていました。それはコリントの町が堕落しているばかりでなくて、そこに伝道して教会を作った時には立派な教会をという、そういう気持ちも非常に強くパウロやその他の指導者たちは思っていたかもしれませんが、教会の中にまでコリントのその風俗習慣的なものも入ってきたんでありましょうか。コリントの中でも分裂騒ぎが起こりました。まあ私ももう長いこの日本キリスト教団の教職で牧師でありましたけども、やはり教会はなかなか大変だっていうところをいくつも見てまいりました。コリントの教会の中でもこの一章のところを見ますと書いてありますね。教会の中でもちろんキリストを中心としたのでありますから、キリスト教会ということであったでしょうが、ある人は私はキリストに属する、そういう思いを持って、正義感の強い人もいたかもありません、あったかもしれません。しかしある人はやはり聖書の中でいろいろとユダヤ教についてよく調べ、また自分もこのパリサイ派の中でも誰にも負けないような力があるというような、パウロも改心をしてキリストの教会の一員になって 伝道してコリントの教会を助け導いた一人であるから、私はパウロに属してるんだ、そういうふうな人もいましたし、あるいはイエス様と最初から伝道に、ある時にはいろんなことをしてイエス様からお叱りを受けたことが何度もあったけれども、イエス様に可愛がられてきたところもあります。助けられた時もありますしね。ケファという、ここではまあペテロはケファとも言われましたが、ペテロに私は属すんだ、ケファという人は素晴らしい人だ。今でもカトリック教会ではローマ法王がいますが、ローマ法王の初代ローマ法王はこのケファ、このペテロでありますね。第一代のこのローマの法王はこのペテロだと言われて、私はペテロに属すというような人も教会に言われた。もう一人はですね、やはり聖書には名前も出てきますけれども、伝道をしたのですけれども、一生懸命伝道した割には聖霊が下らなかったっていうようなこともあったりして、いろいろと問題を起こしたことがありますが、大変有名な方がおりました。それはアポロという方でありますね。で、教会の中がですね、4つに分かれるような形で集まりを持っていました。イエス様を中心としてお話を聞きにみんな集まってきているわけでありますけれども、腹の中では今言ったように、あいつはペテロだ、あこっちはパウロだ、いや我々はアポロだって言って、それぞれ違う人を立てて議論をしたりですね、主義主張についてもそんなことを知っている教会の人たちがおったんですね。教会がそんな具合になってきますとですね、これは大変なことです。どこにこの中心点を置いて話をしていいのかわからない、これありますね。パウロとペテロとがある時には争ったこともあります。パウロは怒りを持って、このペテロをたしなめたところも聖書の中にありますね。まあ、いろんなことがありますから、人間の世界というものはいいところもあるし悪いところもある、長所短所はもちろんでありますしね。私たちも長所短所がたくさんあります。欠けている点も非常に多くあるわけですね。そういうような中で本当に教会を立てていくのはどうしたらいいだろうか。この中で特にパウロは伝道していろんな教会を建てていったので、パウロの名前のついている手紙がたくさんあるわけですけれども、このコリントの中で書かれている中で、先ほど読んでいただきましたこの第一の手紙の第13章のその前のところにですね、教会の姿とそれから人間の私たちの体のことが書かれておりますね。で、体の中には秩序正しく、これがきちっとまとまっていかなければ、ある面においては健全な体とは言えないわけですね。その体がですね、もう病気をすることもありますね。疲れ果てて休む必要があることもあります。いろんなことがありますですね。で、そんな体のことがそこに書いてありますが、その体の様子をですね、キリストを中心として、それを例えとして、キリストは全体をまとめる一つとしてのキリスト像といいますか、キリストのことがあるんですけれども、体とこの人間の体、キリストの体と私たち言いますが、それとですね、具体的に比較しながら語っているのが書いてありますね。で、そこのところを私たちは、まあ今時間がありませんから読みませんけど、後でゆっくりと12章のところのこの人間の体とキリストとのそこに書かれている方をじっくり読んでいただければと思いますが、その12章の最後のところの12章の31節のところにある この言葉がですね、そういう一つの体多くの部分ということで12章のところに書いてある最後のところに、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさいと、こういうふうな言葉が付け加えられたい。これは非常に大事なことなんですね。それは一つの体一つの部分で、先ほど説明されたことに対してもっと大きな神様の与えられるもの、愛という事柄をこの言っているので、もっと大きな賜物というのは神様が示したキリストの愛のことなんですね。それを熱心に努める、熱心に求めるだけではなくて、熱心にその事柄を実行に移していきなさいとこう言われて出てくるのがこのところなんです。そこで私はあなた方に最高の道を教えますとこう書いて出たしてるんですね。で、先ほど読んでいただきました13章、これは大変有名なあれで、私たちは何度もこれは読んでもう耳にタコができるぐらい聞いてきたかと思いますね。私はもうそうですね、高等学校に行ってた時代からもう今年はですね70年も経っちゃったんですね。だから本当に昔のことなんか忘れてることが多いんですけれども、私はその中でこの愛のことについて書いてあるこのところは何度聞いてもですね新鮮な思いを持って聞いてきたところであります。それで私はここで皆さんに、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラやかましいシンバル、まあその他そういうふうに書いてあって、愛がなければ無に等しいとこう書いてあるんですね。どんなに立派なことを言っても無に等しいと、私は信仰がありますって信仰的な事柄でこういうことしてるんですなんて言っても、本当に愛というものがなければ無に等しいって、一切はもうないというように言われるわけですね。で、ここで私はこの書いてあります愛がなければ何の益もない、一切は無であるという、そういう言い方で書いてあります。で、その後4節からですね、まあ、最後に近いところまでにはやはりその中において愛がどういう働きをするかというようなことを書いてありますね。そして最後に、それより信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残るとこう書いてある。残るものはこのようにありますが、信仰がある、希望があると言っても、愛がなければ無に等しいと先言った通りでありますが、愛を土台にして信仰希望というものを持って生活するならば、それはその人に残るのだということがなお最後のところに言ってるわけです。私はそのことをこう70年近くですね、教会で、若い時はバイブルクラス、ある時は教会の伝道会、あるいは教会の礼拝で牧師先生や、あるいはまた立派な宣教師の先生方からお話を聞いてまいりました。で、今日は特にそのことを思いながら、非常に強く今でも書いて考え、またその事柄を心の中に覚えていることがあります。私は最初聖書を読むのにですね、聖書は持っておりませんでした。教会に行くとおいしいお菓子が食べられるという誘いを受けて教会に行ったのが一番最初の私の出だしだったんですね。いわゆるイエス様のお弟子さんが漁師であって、その漁師たちが、魚を取っていた漁師が人をつなぐこの伝道者に導かれたお話を私は福音書から何度も聞いたりしてきましたが、 同じような形ですね、魚の鳥が餌をつけて魚を取るようなこと、あるいは網を打って取ること、いろんなことがあったでしょうけれども、その人を砂取るという、人を取るというのにはいろんな方法があります。私はちょうど今から70年から前というと昭和20年はちょっと過ぎて、戦争が終わってすぐでありますけれども、アメリカからたくさんの宣教師の方々が日本にやってまいりました。伝道集会なんかもありまして、それが終わりますとお菓子をくれました。その頃私たちはお菓子というのもなかなかなかったんですが、特にですねチョコレートとかですね、まあ私たちは当時は見たこともないようなお菓子を持ってきて、それが、ね、いただきたいということで教会に集まったんですよ。私たち高校の子供と中学生高校生たちは、教会はですねどこも満杯だったですね。でそんなことをしているような状態でありましたが、私はその時の宣教師の先生方や牧師先生方は伝道をなされて、そしてその後でそれをくださっていたわけですよ。私たちはお話はそっちのけで、そんな話はいいから早く食べたいなっていう気持ちで教会に集まっていたのは確かであります。その時にですね、私は教会からお菓子ばかりでなくていただいたのは聖書だったんです。その聖書もですね、ギデオン教会が与えてくださるという聖書でありました。まあそのギデオン教会が与えてくださる聖書というものだって、私にはそんなにこの何ですか、中内容が分かるわけでありませんが、聖書をもらって、ああ教会に行くのにはこういう聖書が必要なんだ、聖書を読むことが必要なんだ、いろいろ教えられました。でその聖書を読むたびにですね、宣教師の先生方から教えられたことが、アメリカでこのギデオン教会が生まれた話を聞かされました。アメリカにシカゴというところがありますね。シカゴの北にはこのミシガン湖という大きな海みたいな、あ、この湖があります。私はその湖をですね、向こう岸が見えませんから、海と同じく見たんで、私もちょっとですね、海からずっとつながって大きな船もシカゴから海に大西洋に出てくると聞いていましたから、これは海の水が入ってきて塩辛いんじゃないかと思った。誰もいない時あっちこっち見ました、誰もいないので、私はですねちょっと何ですかね、疑いを持ちましてですね、すくって水を舐めてみました。全く淡水でしたね、塩水ではなかったんですね。ああやっぱり塩水ではない、大きいなと思って、すごく広いところなんですが、その広い水のすぐ、いわゆるミシガン湖の西側一帯のところに大きな州がございます。これがウィスコンシン州という、あるウィスコンシン州の町にこの一人の方が現れました。ジョン・ニコルソンという人が1898年ですね、今から120年ちょっと前ですかね、この方が実はウィスコンシンの方へ出かけて行った時に、この泊まる場所がなかなかなかったんですね。だけどもやっと見つけた小さなこの宿屋に入りましたら、そこではもう全部何ですか、部屋がないんで、相部屋ならなんとかっていうことで、相部屋でもいいですから今晩泊めてくださいと。で泊まった人がジョン・ニコルソンという人だったんですね。でそこに泊まりました時に、相部屋になりましたところに住んでいた人がサムエル・ヒルという人でした。このヒルという人と一緒になった夕方、 このニコルさんは聖書を出して読み出したの。ヒルさんは黙ってそれを見ていましたが、後で聞きました。いつも聖書読むんですか。ええ、実は私は小さい時から母親と約束したんです。そのお母さんは一日一章読むようにということ、一章二章三章ずつ読んでくださいということを言われたんで、私はずっと続けて、母が亡くなってからもこれを続けているんです。まあ感心したのはこのヒルさんでしたね。で、まあその日は夜泊まって翌日別れて帰るときに、このヒルさんがニコルさんに、またいつの日か会いましょうね、いわゆる See you again ということで言ったんでしょうね。そしたらまあニコルさんが来年の7月の1日にまた会いましょうって言って、あ、それはいいですねって。そして次の年のいわゆる7月1日同じ場所で会いました。その時にもう一人の方を連れてまいりました。それはウィリアム・ナイツっていう人で、3人が集まりました。そこで3人がこのニコルさんが毎日一章ずつ聖書を読んでいることを聞いて、じゃあ私たちもそれを しましょうということで、その時に約束をして、私たち聖書をですね大事にして人々にこの皆さんに配るようなお仕事ができるといいですねという話まで発展して、でできたのが、実はですねこのギデオンの聖書と言われるものなんですね。これは特に詩式のですね、旧約聖書に詩式ジャッジというんですが、まあモーセのあとヨシア、その辺りからですね詩士と呼ばれる人が出てまいりました。まあ統率して人々を指導する人ですが、その中の詩士と、いわゆる何ですか、詩式というのがこうあるんですが、その中の6章7章そこを開くとね、ギデオンという人のことが書いてあって、そこのところを読みますと、やはりそこにギデオンの忠実な生き様というものが、信仰深い姿が書いてありまして、これに彼らは心を打たれて、それじゃあギデオンという名前をつけて聖書を皆さんに配る運動をしましょう。そうして始めたのがギデオンのギデオン教会ができて、ギデオンの聖書となった。ああ、私は素晴らしい働きをこの3人の人がやってのきて、すごいな、素晴らしい働きをしたな。まあ献金をしていろいろするのもいいことだけども、こんな働きを障害のこの自分たちの求める、そういうこの何ですかものにしていけたらどんなにいいかと、私はそれでこのギデオン教会というものを知りまして、ギデオン教会の贈呈式っていうのは高等学校中学校、まあ、その他病院それ他によく贈呈するというか、そんなことがありましたですね。私も教会の牧師をしている時、ギデオン教会から来られた方とご一緒に教会を代表しましてですね、で高等学校なのに行って、そのギデオンの聖書を配ったのを今でも覚えております。こういう働きをしたのは3人の人の信仰もありましたですね。信仰があったからこれができたんでしょうけども、ただ信仰というだけでやると、これは本当に弱いものになるかも分かりませんですね。でそういうことで、この3人が大きな希望を持って毎年続けていくということをして、で出来上がったこの運動がですね、ギデオン教会の聖書を配る運動で、私はこれこそが愛を土台にした大きなこのキリストの証であろうと思いますしね。それを私はこの何て言いますか、コリントの教会 で、パウロは語られたこの13章の言葉を非常によく覚えておるのでございます。で、そのような働きをした人はもちろんのこと、英国ではご存知のようにウィリアム・ブース大将もそうでありますね。この人も人を助けの大きな働きをしました。バイブル聖書教会を作りませんでしたが、彼は本当に心を砕いて新民内に入って伝道した方でありますね。そして大きな働きをしました。20歳にして彼は巡回伝道士になり、その後彼はロンドンを中心といたしましてですね、1865年からですね、1877年には救世軍という名前で、そして1990年にいわゆる救世軍としての名前を持って、困っている人たちに、でこの救世軍の働きを通してですね、この土台になっているのはキリストの愛だというものでありました。私はそれこそがこのコリントの信徒への手紙の第13章のことを実践したウィリアム・ブース先生で、ウィリアム・ブース大将ではないかとこう思っております。私はそのことを思いながら、ここに出ておりますようにキリストの愛は最高の道とここに書いておきましたけれども、本当にそのために命を投げ打った人は、ただ今私は 2,3 の例で申し上げましたが、そればかりではなくて、いろんなこと、いろんな形でこういう人たちと同じような事柄をなされた人は世界中にはあまたといると思うんですね。キリストに習いてということでなされた人は、もう世界の東西を我々は分け隔てしなくても、全てキリストに習った働きをした人たちこそが、実はここにありますこの最高の道としてのイエスの愛の姿ではないかと思います。イエス様は、我は道なり誠なり命なりと言われましたね。その道は何と言っても愛の道であり、これは最高の道だということが言えるのではないでしょうか。少し今日も長くなっちゃって申し訳ありませんが、このような形で聖書を本当に突き詰めて読み、かつそれを実践に移していく中で、キリストの心を心とした歩みを全うしていきたいと心の中に思って、今に至るまで生活が許されてきたと感謝しているものでございます。それでは一言お祈りをいたします。常に駆られたる恵みと愛に富みたも大天の地なる神様、あなたは私たちに対して示された最高の道、キリストの愛、キリストの愛の実践であることを聖書を通して教えていただき感謝をいたします。これからの日々の生活を通して主を中心とした歩みをなすことができますように、我々一人一人を強め導いてください。世界中で病に苦しんでいる人たち、新型コロナウイルスで亡くなられた方々、どうぞご遺族の方々に主の慰めがございますように、また病院生活をしている人たちには癒しが一日も早く与えられますように、神様の大きな御手があることをお祈りいたします。その他私たち教会に連なる一人一人、その家族をもどうぞ神様お守りくださいますように、そして私たち一人一人に主の御名を賛美するその証をなすことができるように、愛の実践者になれますようにお導きをお祈りをいたします。この教会の牧者として働いておられ、働かれることになっておりますいい先生の上に、どうぞ神様の大きな恵みと導きが与えられ、この教会の責任者としてお働きできますことを心 心から感謝するとともに、先生、ご家族をお守りくださいますように、あるいはまたこの教会を助けておられる先生方、森先生、また奥様の上にも神様の大きな恵みと導きが与えられ、我々に主の御言葉を語り強めてくださいますようにお導きをお祈りをいたします。引退されましたけれども、この教会のためにご奉仕をされておられる礼拝します北澤先生、ご夫妻の上にも神様の恵みと導きがありますように、そしてこのような状況の中にある教会を心身ともに助ける、そして補いながらも働かれる教会の役員の方々、一人一人の信徒の方々、求道者の方々、一人一人の上に神様の豊かな恵みがありますように、聖望学園の生徒たちの上にも豊かな恵みがありますように、この小さき願いと感謝と尊き我らの主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
アーメン。